こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。ツイッターにも散々書いているんですが、私ね、最近何をしているかというと、まあ、新しい習い事始めたので、そのお話はね、また今度したいなと思っているんですが、まあ、それ以外、まあ、映画もね、ちょいちょいは見てますよ。ちょいちょいは見ているんですが、まあ、メインでやってる活動っていうのが、ドラマのフレンズを見ているんですね。私はずーっとずーっと、もう朝起きてから、朝起きてすぐ、まずフレンズ一発見る。で、夜も帰ってきたらフレンズのあれぐらいかな、もうとにかくたくさん見る。で、フレンズばっかり見ているので、本当に今ネタがないんですね。なので、私が最近、食べているサラダの話を今日はしたいと思います。本当さ、ボイシーの佐々木俊直さんのボイシーって聞かれたことはありますか？佐々木俊直さんって、まあ、いろんなね、まあビジネスの話だったり、社会的なね、テーマを扱ったりされているんですけれども、時折、まあ、こんにちは、佐々木俊直です。今日はチャーハンの話をしようかな、とか、今日はなんとかのレシピの話をしようかな、今日はキューバサンドについて話そうかな、みたいな、たまに急にね、レシピの話をするの。だから今日は私も、まあそんなスタイルで、突然のレシピ会です、今日は。よければお付き合いください。まずね、まあなんでサラダの話かというと、私、サラダがそんな好きじゃなくて、でもまあ食べ方変えたら好きになった。そして最近やってるドレッシングの付け方がすごいいいんですよっていう話をちょっとしたいなと思います。あとね、今日1個、馬サラダという、まあ、ホースの方の馬ですね。走る動物の馬。動物の馬の馬サラダのお話と、あとゆで卵のね、話なんかをしたいなと思います。急でびっくりされたかと思いますが、今日はサラダの話をお付き合いいただきたいと思います。まず、そう、サラダがね、私好きじゃないんですよ。なんで好きじゃないかというと、まあ、これ、葉っぱのサラダの話です。ホットサラダはね、何でも好きですね。なんだけど、葉っぱのサラダの話なんですが、私はね、もうドレッシングがね、とにかくしょっぱくて苦手だったんですね。特に嫌なのが、ランチタイムのサービスとかで出てくる、なんだろう、ちっちゃい、なんだ、小皿に入ったキャベツとかのサラダ、レタスとかのサラダがあんまり好きじゃなくて、あれがしかも、なんか人参とか、玉ねぎとか、こだわりの、そのお店こだわりのね、オリジナルのドレッシング、を出してくれるんだったらいいんですよ。だいたいそういう時だとドレッシングもね、優しい味で美味しかったりするんだけど、市販のドレッシングがとにかくしょっぱくて、なので家でね、母が作ってくれるサラダとかもあんまり好きじゃなかったんです。で、一人でサラダ食べるようになってからは、私まずキャベツも時期によっては、なんていうんですかね、ギシャギシャしてるというか、な、歯ごたえとかもあんまり良くないから、なんかあんまり、千切りキャベツ、美味しい千切りキャベツはもちろん美味しいんですけど、ああいうサラダに入ってるぐらいの厚さで切られてる千切りキャベツとか好きじゃないな、コールスローも好きじゃないなって、まあコールスローはね、別の、なんて言うんですかね、次元のもの、別のジャンルのものになると思うんですが、なんか好きじゃないと思っていて、で、大人になってから自分でサラダを作るようになると、大体、まあ、レモン汁とか、まあ、トマトの種みたいなところでも、なんだろう、酸味が出せるから、あとは、冷凍のグレープフルーツとか何でもいいんだけど、酸味のある食材とオイルを合わせて、あと塩をかけるみたいな、そういう食べ方をするようになって、サラダすごく好きになったんです。で、なんだけど、自分でドレッシング、まあ、作ることもあるんです。なんだろう、油と、酢を混ぜてドレッシング作ったりもするんだけど、例えばそうですね、この玉ねぎと人参と何々と何々ととか、いろんな、まあ、卵黄とか入れた、もういろんなものを入れた特製ドレッシングみたいなものだったら、まあ、そんなに、外れたりとか失敗したりしないんですけど、この自分で作った、 シンプルなフレンチドレッシング、油と酢が混ざったシンプルなものだと、なんかいまいちドレッシングが余るというか下に溜まってるなっていう風に思ってたんです。で、最近読んだレシピ本で、ボウルにね、ドレッシングをなすりつけて、そこに葉っぱをふんわり入れるといいよっていうのを書いてあって、もうこれご存知の方にとっては何を今更武藤さんってことかもしれないんですが、私にとってすごいこれが革命的で、これ1ヶ月ぐらい前にこの本読んでからは本当に毎日その方法がすごく美味しくてたくさん食べてます。で、まあ具体的にお話をすると、ボウルの中に油と酢を同量を混ぜて、まあなんていうんですか、それをボウルに指でなすりつけるんです。で、なすりつけて、葉っぱを入れていくっていう方法なんですが、これあとね、量もすごくびっくりしたんですけど、ベビーリーフが例えば1パックだとするじゃないですか。まあ1パックもね、割と物によって誤差はあると思うんですが、まあ大体1パックだと思っていただくと、それに対して酢と油の量がそれぞれ小さじ2分の1でいいんだそうです。で、実際それでやってみたら味足りなくないかな、なんか油回らなくないかなと思ったんですが、それが酸味とかもちょうどいいんですよね。まあもちろん物にもよります。あのベビーリーフとかそういう濃い味のものと合わせるのはこっちの酢がいいとか、なんだろう、レタスみたいなものに合わせるのはこっちの酢がいいとかね、いろいろあるとは思うんですけども、本当に小さじ2分の1で今まで良かったのに、私はどんだけ酢と、なんでしょうね、大さじ1杯ぐらいはいかないな、大さじ半分ぐらい入れてたんじゃないかなと思うんですよ。だから小さじ 1.5 ですよね、ぐらい使ってたんですよ。そりゃ余るよっていうふうに思いました。で、ちなみに私が作っているのは大体ですね、酢と塩コショウ、そして粒マスタード、あとはそこにオイルを入れて、まあ、今言った順番で入れていって最後乳化させるっていう感じですかね。そういう感じで作ることが多いです。で、この場合の酢とマスタード、まあ、マスタードじゃなくてもタバスコとかでもいいんですけど、とあと油の組み合わせは本当にもう葉っぱに合わせて何でもいいんじゃないかなっていうふうに思います。酢は米酢でもいいし、バルサミコ酢でもワインビネガーでもいいかなっていうふうに思います。タバスコが多い時はちょっと酢も、少なめでいいとか、トマトがたくさん入る、トマトの種が酸味になるから、そういうのが酢がそんなに多くなくてもいい時もあるし、例えば私冷凍のベリーとかを入れる時があるんですが、冷凍のベリーってすっごい酸っぱくないですか？ああいうのを入れる時はそんなに酸っぱくなくてもいいかなというふうに思ってるので、なんだろうな、酢の量も控えめにしたり、で、あとマスタードも本当に何でもよくて、粒マスタード、あと風味もカシスのものだったりとか、くるみっぽいもの、あと和がらしとかでも美味しいと思います。で、油もごま油から普通のサラダ油、あとなんだ、オリーブオイルとか、何でも本当にその時に合わせた油でいいんじゃないかなというふうに思います。で、それボウルになすりつけて葉っぱを、ちぎって入れる。で、それだけで、なんか私がマスタードが入ってるとね、いいなと思うのが、このマスタードが入ってるとね、ちょっと食感にアクセントが出てくる、リズムが出てくるので、それがいいなと思って粒マスタードを加えてたりします。あと私がサラダでもう一つ欠かせないなと思っているのが、結局サラダスピナーなんですよね。皆さん、サラダの時の野菜の水切りってどうされてますか？もうサラダスピナー洗うのがとにかく面倒なんですよ。この最近でもないな、2年ぐらい前にマーナのサラダスピナー購入したので、洗い物は以前私ケユカのやつを使ってたんですけど、あのパーツが全部外れるっていう、あの結構有名だと思うんですが、あれ使ってたんですが、もうパーツは洗うのがめんどくさいし、でかいし、まあでかいのはね、サラダスピナーどこもまあそんなに変わらないかなと思うんですが、マーナに変えてもさ、なんかやっぱ面倒だなと思って、なもちろんいろんなこと試したんですよ。ポリ袋に入れて、水なんだ、キッチンペーパーを入れて振るとか、あとちょっと水気を切って、水 毛を切ったところにキッチンペーパーを上下に重ねて、でそれで冷蔵庫に入れておくとか、いろんなこと試したんですが、結局野菜が長持ちしするとか、水がきちんと切れてちゃんと美味しいってなるのが、サラダスピナーを使った方が確実で早いんですよね。皆さんどうされてますか？本当ね、いいお知恵があったらぜひコメントなどいただければ嬉しいなと思ってます。この水をちゃんと切らないと、まあサラダね、私一人暮らしなので、そんなに1回で全部食べきれなかったりするので、味をつけてないものとかも残っちゃったりするんです。それが結局水がちゃんと切れてないと冷蔵庫で黒く溶けちゃうっていう現象がありませんか？あれって黒く溶けちゃうのはなぜかっていうと、野菜が冷えすぎちゃうからなんだそうです。で、野菜が冷えすぎちゃう原因って何かっていうと、取れてなかったな水気、それによって野菜が冷えすぎちゃうんですって。冷蔵庫の中で、冷蔵庫の中5度じゃないですか。だからまあ言うたって5度ぐらいだから、そんなには冷えないはずなのに、水によってすっごい寒くなっちゃうみたいな、まあ、濡れた T シャツ着て外歩いたら寒いみたいな感じですよね。すごい雑な説明だけど、そうそう、ああいう感じになっちゃうから野菜が黒く溶けちゃうんですって。でも本当にね、もう一回言って恐縮なんですが、サラダスピナーやっぱりできれば洗いたくないんですよね。もうどうしたらいいかなって未だに思っています。本当にお知恵ある方いらっしゃったらぜひ教えていただければと思います。あと野菜ね、水をちゃんと含ませた方がいいので、サラダスピナーする前、なんていうんですかね、洗う前ちゃんと10分ぐらい葉っぱを、お水につけとく。そうするとだいたい野菜美味しくなるので、結局はこの基本に忠実なサラダが美味しいのかなっていうふうに思います。まあ最初から言うと、家に帰ってきたら野菜とりあえず水につけておく。で、野菜水につけておいた後に、まあサラダスピナーでちゃんと水気切る。で、水気切ったら、ボウルの中でドレッシングを作って、そのボウルにね、沿わせるように、その私が見たレシピでは、指でね、ボウルに、なんだ、なすりつけるって書いてあったんだけど、もう指を洗うことすら面倒っていう方は、まあ、指の方が洗わなくて楽ですって方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、舐めちゃえばいいから。そういう方はもう、とにかくボウルをぐるんぐるん回して、ヘラとかで、ボウルの中でドレッシング伸ばす。そこに、ちぎった葉っぱ、小さめにね、一口サイズとかにちぎった葉っぱ入れて、で、ふんわりまとわせる。それが結局、サラダが美味しいんじゃないかなというふうに思います。面倒ですよね。ではここで、先ほど冒頭にお話ししましたうまサラダのお話をしたいと思います。先日柚木麻子さんが英国の文学賞ブリティッシュブックアワードを受賞したそうです。デビューフィクション部門かな、そちらがね、日本人で初という快挙だそうです。本当におめでとうございます。こちらデビュー、代表作のバターで受賞されたそうなんですが、今現在世界各国35カ国での翻訳がもうね決定されているそうで、本当に大躍進されているなというふうに思います。で、なので今回はその柚木麻子さんのね受賞記念ということと、まあ私が最近気に入ってすごい食べてますっていうねこともありまして、柚木麻子さんが小林克代さんのレシピをもとに連載をされているんです。オレンジページドットネットかな、柚木麻子の背景小林克代様令和のジュリー&ジュリアという連載をされています。その中に出てくる一つのレシピなんです。で、ちなみにこのジュリー&ジュリアっていうのが、まあ有名なね、ジュリアチャイルド。皆さんもドラマだったり映画だったりね、ご覧になったことあるんじゃないかなと思います。アメリカにおける、フランス料理の母と言われるジュリアチャイルドのレシピを、1年間で520個ぐらいだったかな、530個、ジュリア・チャイルドのレシピ本に載っているメニューを作るという、まあまさに0年代 Y2K の話になるんですけれども、まあ、ブログ全盛期の頃にそのレシピをね全部作ってブログに載せるっていうね、ジュリーと、ジュリアのお話になります。で、ちなみにHBO のジュリア、これドラマなんですけども、こちらもねすごく面白いので、ぜひ U-NEXT などね、入ってらっしゃる方、ご覧になってみていただきたいなと思います。本当に、なんて言えばいいんですかね、ただの、料理人とかではない主婦が、フランスのね、コルドンブルーに通う、コルドンブルーに通うところから結構大変な目に遭うんです。このやっぱり、料理の世界もその時は男社会、今ももちろんそうなんですけど、男社会だからそこでもジュリアは大変な思いをするんだけど、それをアメリカに持って帰ってきて、テレビでお料理番組をすることになるんですね。それジュリアが売り込んでいくんですが、そういう女性起業家としてのジュリアの苦労っていうのも描かれていたりとか、まあその中でね、もちろん女性だから大変な目に遭うとかもいっぱいあるんですけれども、でもそれでも少しずつファンを獲得していくんだけど、それがちょうどね、第一波フェミニズムの時代で、第一波じゃないか、第二波か、フェミニズムの時代だったので、またそうやってあなたみたいな存在がいることによって、女は家庭に縛られることになるのよといったね、フェミニズム的な視点もその中で含まれてくるんですけども、またそれに対してジュリアはどういう考え方を示していくかとかっていうのがね、ドラマの中で描かれていて、すごく私は見応えがあるなと思ってます。あと調理シーンが好きな方ザベアの時にもお話ししたんですけども、厨房のシーンってやっぱり楽しいですよね。ディナーラッシュとか、ボイリングポイントとかザシェフとかね、ご飯作ってるシーンは楽しいので、よかったらご覧になってみてください。で、今回はジュリーとジュリアではなくて、柚木麻子さんと小林克代さんが時を超えて出会うというようなね、連載の趣旨となっています。で、その中でご紹介されているうまサラダについてご紹介したいと思います。そう、これね、すごい美味しいからね、オレンジページ .net のリンク貼っておくんで、よかったらご覧になってみてください。で、なんでうまサラダっていうかっていうと、これね、小林克代さんがこういうふうにおっしゃってるんですけど、これはまるで馬の餌入れのようなボウルにドーンと作って、馬もびっくりするほど食べるから馬サラダっていうらしいです。うちではガーリックトーストを必ずのサラダですっていう風に書かれていて、もうそれ聞いただけでもすごい美味しそうですよね。で、ちなみに作り方は、ボウルにニンニクを、潰したニンニクをなすりつける。で、そこに酢とお砂糖、胡椒、溶きがらし、からしですね、からし、米酢、サラダ油入れてってドレッシングを作る。で、そこに、硬い野菜から入れていく。これね、何でもいいって書いてありました。で、このレシピに書いてあるのは、玉ねぎとセロリ、硬いものから先にどんどんって入れて混ぜる。で、その後きゅうりとトマト、ちょっと柔らかいもの入れて混ぜる。で、最後に葉っぱ系、レタスとかキャベツとか入れて混ぜる。で、パセリ、プロセスチーズ、ゆで卵、ベーコンを入れていくっていうサラダになるんですけども、もうすごい、これ聞いてるだけでちょっと美味しそうじゃないですか。そう、私さっきね、言わなかったんですけど、ボウルにニンニクをなすりつけるだけですごく風味が豊かになって、この食欲をそそる香りが出るので、ぜひ試されてみてください。これ合わせる油と酢もね、そんなに選ばないかなというふうに思ってます。なんかそんなに合わないなって思ったものは今までないかな。まあ、食材に合わせてぜひ試してみてください。では、ここで最後にね、私、これ冒頭に話したんでしたっけ？もうそれも忘れちゃったんですが、ちょっと友達とゆで卵の話をしていて、ぜひそれを、ここでもシェアしたいなと思うんですが、皆さんゆで卵ってどうやって作ってますか？私、昔だったら、本当の昔の昔は、水からスタートしてましたよね。水からコールドスタートして、で、まあ殻がね、破けやすくなるように酢を入れたりするといいですよとか、いろいろあったかと思うんですが、まあ、最近は、お湯に卵を落としていって8分で固ゆでにするとか、そういういろんなね、やり方があると思うんですが、私ね、友達と話してて、このお湯に卵を入れるのが苦手なんだっていう話をしてたんです。皆さんいかがですか？これ私がね、子供なのかな、お豆腐をお味噌汁に沸いてるお湯にね、入れるのも怖いの。なんかドキドキしませんか？ボチャンってなりそうな気がして。あと包丁、 手のひらの上で豆腐を切るのも未だにそんなに上手じゃないです。なんかこれができるようになったら大人なのかなって思ってるんですが、なんか一人暮らしだからそんなに豆腐一丁をお味噌汁に入れることがなくて、結局崩して入れちゃうんですよ。あと最近お豆腐も一人暮らしだとね、フライパンで一人分作るぐらいがちょうどよくて、一人分二人分ぐらいですかね。だからなんか全然この料理がね、私上達しないなと思っているんですけれども、それはまあちょっと一つ置いておいて、ね、今日私のやり方は意外と理にかなっていたというのが発覚したので、そのお話をしたいんですけども、私のゆで卵の作り方っていうのが結構ね、これやられてる方多いと思うんですが、お鍋に、水を1センチ入れる。そして卵を入れる。そこからコールドスタートする。で、沸騰してから5分。その5分茹でてというか蒸してですかね。沸騰してから5分蒸して3分置く。そうするとゆで卵ができて、しかも綺麗に剥けるんですね。で、そうしたら水も少なくて済むし、ガスもね、5分分。かな、まあ沸騰するまでの時間もありますけど、1センチだからすぐに沸くのでガス代もそんなにかからないということで、このやり方をやっていたんですが、今日友達に聞いたところ、ゆで卵をきれいに剥くにはコツがあって、そのコツっていうのがとにかく白身に早く熱を入れることなんだそうです。なのでその方法の一つとしては熱湯に卵を入れること。そうすればまず白身に熱が入りますよね。あともう一つが卵を熱々の蒸気で蒸してしまうことなんだそうです。で、ただ蒸し器を一時出すのが面倒っていう時に、この1センチだけお水を入れて、そこで鍋の中で卵を蒸すっていう方法が、結局なんていうんですかね、蒸し器を使ったのとそんなに変わらない、まあ1センチのお水だからすぐに沸きますよっていうことで変わらないだそうです。そう、たまたま私そのやり方してたんですが、理にかなってたんだ、やりーと思ってたので、今日はこちらでご紹介いたしました。今日はですね、私がもう本当にネタがないということで、サラダの話とゆで卵のお話をしました。このうまサラダの中にね、ゆで卵を入れるので、ぜひこちらで試してみてください。本当に黄身がなんだろうな、トロトロのゆで卵を作りたいときは、沸騰してから5分、火を入れて、そのまま1分余熱ぐらいにしておくと白身がきちんと固まって、黄身はトロトロになるので、私はそれを卵かけご飯の代わりにしたりとか、焼いたサーモンとかと合わせて食べたりしてます。ここからは終わりの雑談になるんですが、まだ話すのかよって感じなんですけど、皆さん夏と冬でどうですか？生活リズム変わりますか？私は結構ガラッと変わるんですよね。これ多分私が学校に行ってないとか家族がいないとかもあると思うので、この動物的に過ごしてるってなんだよって感じなんですが、なんだろう、他の人のスケジュールと合わせなくていいからガラッと変わるっていうのもあると思うんですが、この日がね、出てくるのが早くなると、私冬と比べると最大2時間ぐらいなんでしょうね、睡眠時間変わってきちゃうんです。で、だから1日が長いから料理とかもねできちゃうんですよ。でも冬はもう夏に比べたら2時間ぐらい多く寝てるから、全然なんか料理とかもする気がないので、この今の季節だけ私が真人間として生きてるなっていう風に思います。この真夏でもなくて、ただ日が長いっていう時期ですね。この時期が1年で一番意欲的だなっていう風に感じています。あと私夏は痩せるんです。まあ食べれなくなるっていうのもあるんですけど、単純にこうやってちゃんとご飯食べてるからだと思うんです。この冬は逆にご飯ちゃんと食べてないからお菓子とかが増えるから冬太るんですよ。しかも起きてないしね。なので本当にね、いつになってもというか、私たちも結局所詮は動物なんだなというふうに、まあ私に関してはですね、思っております。 では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。引き続きお待ちしております。では明日はあきちゃんの一人会です。ぜひお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。